ここからの時間は今治警察署市民情報を今治警察署、今週は、滝本さんにお越しいただいています。お願いします。
はい、今治警察署の滝本です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、どんな情報を届けていただけるのでしょうか。
はい、本日は大雨被害に関する対策などについてお話ししたいと思います。
はい、ちょっと今日はタイムリーな、ね、話題になりそうです。はい、まあ、大雨被害とのことですが、これからの、まあ、今日なんかもね、こういった、日にも気をつけなければならないことたくさんあるかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、愛媛県 の、 月別降水量で見ますと、6月から9月にかけて、まあ、梅雨や台風や秋雨の影響でですね、降水量が増えています。まあ、しかし梅雨や台風に関係なく大雨が降る可能性はありますので、対策は必要です。
まあ、これからの季節、まあ、大雨で被害を受けないためにはどんなことに気をつけておいたらいいんでしょうか。
はい、まずはニュースなどでしっかりと気象情報を知るようにしましょう。特に大雨については、近年の気象予報の精度の高まりからもある程度の降水量が予想できるようになっています。まずは自分の住んでいる地域にどれくらいの雨が降る可能性があるのかを事前に知っておくことが大切になります。
まあ、まずは雨が降ることを知っておかなければ対策もできません。ですが、あくまで予報ですよね。自分で考えるっていうことも大切なんでしょうかね。
はい、その通りです。ニュースなどで紹介されている気象予報はあくまで予報になります。なので予報以上に雨が降ることもありますし、予報よりも少ない可能性もあります。しかし実際に発生した場合に困ったことになるのはどちらでしょう。当然予報よりも多くの雨が降った場合です。ですので、気象予報で雨が降ると予想されているときは、もしもを想定して万全の体制を整える必要がありますし、ご自身がお住まいの地域や周辺環境の特性に応じて準備や想定を考える必要があります。
なるほど。まあ、ではどのような準備をすればいいんでしょうか。
まずは事前の準備についてです。最初にもお話ししましたが、ニュースで大雨の予報を知ったのであれば、非常用の持ち出しバッグなどを用意しておきましょう。ご自宅で避難していたとしても、場合によっては危険な状態でたちまちに避難所に避難しなければならないこともあります。その際に慌てることがないように、雨が降る前に非常用持ち出しバッグを準備しておきましょう。
はい、わかりました。ではどういったものを入れておいたらいいんでしょうか。
はい、まあ、第一には生活に必要なものになります。まあ、例えば非常食や飲料水、衣類や現金、常備薬、スマートフォンの充電器などになります。具体的には非常用持ち出しバッグと検索してもらえれば、いろいろなリストが見つかりますので、それらを参考にしてください。
はい、わかりました。まあ、いろいろとありますからね、ついつい詰め込んでしまいそうですよね。
そうなんです。まあ、あれこれと迷っているとですね、ついつい荷物が多くなってしまいます。まあ、しかし一番大事なものは命になります。あれこれと荷物に迷っている間に逃げそびれるようなことがあってはいけませんので、事前に用意しておいて、これだけ持ってたら大丈夫と思えるバッグを準備しておきましょう。
はい、わかりました。まあ、緊急の時には慌ててしまって、本当に必要なものと不必要なものを間違えてしまうということも予想できますからね。皆さんも雨が降る前に非常用持ち出しバッグを準備しておきましょう。
はい、このように自分が生活する上で必要なものを用意しておく準備の他にも、知識として知っておくことが大事となる準備もあります。例えばですが、ご自宅の近くの避難所の場所などを知っていますか。またお子様がおられる場合は、学校以外の時間に避難する場所を知っていますでしょうか。
はい、避難所についてはなんとなくは知っていますが、はっきりとは知らないという人もいるのかもしれません。まあ、そういった場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、インターネットでですね、今治市避難所と検索してみてください。そうすると今治市のホームページで避難所の一覧が確認できます。
あ、なるほど。ぜひね、この機会にリスナーの皆さんも一度ね、確認をしておいてみていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。はい、なお避難所の開設についてはですね、今治市のホームページや今治市が防災関係の情報を発信しているインターネットサイト、今治市防災情報ポータルなどで確認するようにしてください。
はい、きちんと確認をしてから災害の種類に見合った避難所に避難することが大切です。で、他にも気をつけておいた方がいいなんてことはありますか？
はい、地震による土砂災害にも気をつけなければなりません。雨で地盤が緩んでいるところに地震が発生すると大きな土砂災害などが発生する可能性もあります。先ほども申しましたが、地域の特性に応じた対応が必要になります。例えば自宅の周辺が土砂災害警戒区域に該当している場合には特に警戒が必要になります。また自宅は該当していなくとも避難所への道路などが該当している場合は避難路が塞がれてしまう可能性もあります。そうした際には別のルートで避難をしなければなりませんが、それが難しいようなら自宅で避難するにしても垂直避難といいまして、少しでも高い場所に避難するようにしてください。基本的には安全な場所に移動することを示している水平避難が優先です。また水平避難を行うのは災害が発生する前が原則ですので、早いタイミングで避難をするようにしましょう。垂直避難はすでに災害が発生していたりして移動が困難であったり、夜間で見通しが効かない状態であるなど、最後の手段として考えておいてください。
はい、わかりました。水平避難に垂直避難と避難に必要な行動として覚えておきましょう。土砂災害とのことですが、どのあたりが危険であるとかは分かるようになってるんでしょうか？
はい、インターネットで、携帯電話などでですね、今治市防災マップと検索してみてください。すると今治市のホームページが表示されますので、ウェブ版防災マップをご確認ください。このマップは今治市防災情報ポータルにも掲載されていますので、そちらからも確認できます。
はい、今治市民の皆さん、非常時には今治市防災情報ポータルをこまめに確認するとともに、早めの対策を心がけましょう。さあ、最後に滝本さん、何か、おっしゃりたいことがあればお願いします。
はい、このような災害についてはですね、まず自身の判断で命を守るためには何をすべきかを考える必要があります。大雨の際に川の水はどうだろう、田んぼの水が、庭の様子がなどと、安易にこれぐらいなら大丈夫だろうと考えて絶対に外に出ることがないようにお願いします。またこれまでは大雨だった場合のことばかり話してきましたが、これはですね、小雨であったとしても被害が発生することがあります。ですので、平時と違うということは何かしらが発生する可能性があるというふうに警戒心を持つことが大切です。
そうですね、雨の多い少ないにとらわれず対策を考えて実行するのが大切です。私たちも自分でできる対策を行って被害に遭う可能性を少しでも減らす努力をしていきましょう。今日は今治警察署市民情報、本日滝本さんに、大雨被害防止に関する情報を届けていただきました。滝本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後は騙され音頭を聞きながらお別れです。騙されないぞ騙されないぞ騙されない。